大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
越中さん、今回はなんとゲストをお迎えしてお届けするという、
そうなんですよ、ついにここまで来ました番組
は、編集部の方がゲストというのはあったんですけども、そうではない、
そうなんですね、
外部の方がゲストです、
はい、
ということでそこに時間を取りたいので今回はオープニングをサクサク参ろうと思います。何かよろしいですか。
あのね、一つだけいいですか、あの日経ベリタスの公式ツイッターアカウント、
フォローしてますよ。
ありがとうございます。皆さんどんどんフォローしていただきたいのでよろしくお願いします。
はい、ツイッターアカウントは日経アンダーバーベリタスですね。
はい、よろしくお願いします。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあ、それではベリタス川柳 3D に参りましょう。3つのお題の中からお好きなものを選んでいただきまして、思わず膝を打つ一句をひねっていただきます。12月のお題は新政権、年の瀬、プレゼントです。こちらそれぞれの言葉に関連する川柳を作ってくださいね。さあ、今週ご紹介する作品はこちらです。ストッケルさん、50代男性会社員の方の作品です。ヌーボーと言うより古酒のチャイナセブン、ヌーボーと言うより古酒のチャイナセブンということで、これ実は11月分のご応募で送ってくださった川柳だったんですけども、新政権にかかるかなと思いまして。
そうですね、ヌーボーだからね、
これはどうしてもご紹介したいと思い、ちょっと私が勝手に、
結構だと思います。
今月分としてノミネートさせていただきまして、
見事に整ってますね。
これは新しいフレッシュな顔ぶれというよりも結構今回古参の方、ベテランの人が中国の新政権に、
引退しちゃう人たちがね結構入りましたからね。
そうですね、
なんかこれでもお酒飲みたくなりますねこれね
古酒なんて言われちゃうと、そうですか、
紹興酒の古いやつとか、
このチャイナセブン、今回どんな味わいになるのか、これも蓋を開けてみないと分かりませんね。
そうですね、うまい
ほうほうほうとか、ということで
整いましたね、見事に。
よかったです、ストッケルさん、素敵な作品をどうもありがとうございました。このベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月一つ選びまして、その作品を日経ベリタスの本誌でご紹介させていただきます。2012年の最後の思い出作りにぜひご参加ください。もう一度今月のお題申し上げましょう。新政権、年の瀬、プレゼントです。お待ちしております。真理子の今週の
もやもや
もやもや
もやもやもやもや
ダメだなこれ
いいんです、いいんです、これで参りますよ。 さあそれではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょう。なんと今回はこの日経ベリタス大江マリコのモヤモヤトーク、およそ3年半181回の歴史上初めての編集部以外のゲストの方をお迎えしています。文字通りビッグなこのお方、マネックスグループ並びにマネックス証券社長松本大樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと冒頭からモヤモヤのハモリまでしていただきましてありがとうございます。ま
ホセカレーラス風なんですけど、
ね、そうですホセカレーラスだったんです、
はい、ホセカレーラス
風。2番目にハモってくださったのが松本さんでした。
ハモったというか発生したというか、
多分皆さん誰もわからなかったでしょうね、誰がダイエってるんだろうみたいな、
ね、はい、謎の始まり方でしたね。
謎の始まり、
いや今回松本さんにこうしてゲストとしてお越しいただいたのは越中編集長と松本さんのつながりがあったからということですか。
そうです、ね、松本社長は、文字通りビッグな方なんですけども私はその対局にあるスモールということで常にビッグスモールのコンビでいつもいろいろやってまして、
名は体を表さないといいます、
ね、本当はねただ単に神楽坂でねん
つい最近飲みまして、
うん、
そんなこと
その時にこう盛り上がって出ますか出るみたいな感じになっちゃって、それで今があるということですね。
いいと思うって言っちゃったんですね。
そんな感じですね。
そうですか、う
ん、深い意味は全くありません
いやでもそのノリで実現していただいて本当にありがとうございます、はいはい、
ありがとうございます、
ね、松本大樹社長のまずはプロフィールを簡単にご紹介させていただきますと、東京大学法学部を卒業後ソロモンブラザーズアジア証券に入社、その後ゴールドマンサックスグループのパートナーなどを経て1999年株式会社マネックスの代表取締役に就任、現在はマネックスグループ並びにマネックス証券の社長としてご活躍のほか、東京証券取引所グループやカカクコムなどの取締役もなさっていますということです。さあ早速お話を伺っていきたいんですけれども、どうでしょうね、リスナーの皆さん、まあ、もちろん松本さんのことご存知の方が多いと思うんですけど、一番気になるのがお名前なんです、はい、先ほどビッグって越中編集長もおっしゃっていましたが、はい、うん、この大きいと書いて大きさん、
はい、
お名前の由来は何なんですか。
いや親父はですね、はい、大五郎って名前つけるつもりだったらしいんです。
かっこいい、また
したら、
はい、勇ましい感じの
会社の同僚が1週間前だけ、うん、前だかに子供に大五郎って名前つけちゃったんですってそれで
似たような発想の方がいらっしゃったんです。
五郎外して大で届け出て、はい、後から読み方考えたらしくて、
まあ、
大きいって単純に普通に読むと大きいじゃないですか、で大きいっていう、かなり適当なですね。
それは今初めて明かされたんじゃないですかね。
そうですよね、はい、本来は俺とお前とみたいな感じの名前
大将ですか、
はい、なるはずだったところが大木さんになられず、でも大木さんっていう方はあんまりいらっしゃらないですよね。
僕が知ってる限りでは、ええ、林大木さんっていうのは国語学者がいたかもしれない。
そうなんですか。
でも会ったことないです。会ったことないってのはこの私の名前で大木という名前の人は会ったことないですね。
そうでしょうね。
漢字が全く同じ人っていうのは2人会ったことあるんですよ。
ん
でも松本大と書いて、で広志とか勝とかって言うんですけど、大木ってのはさすがにいない。
そうですか、はい、よかったです。この謎ずっとモヤモヤしてたので
なるほど、
はい、なるほど、
冒頭で聞いてしまいました
なるほどね、これがモヤモヤだったので、ね、今日今週の
僕もでも実は本当のこと言うと、
はい、
親父は本当に今言ったのが本当なのかってのは分からなくてですね。
おう、
いやなんかもう照れ隠しでなんかそういうこと言ってるかも、可能性もあるじゃないですか。
可能性ありますね。
このままね、中国の古典かなんかをずっと調べててつけた名前かもしれないですね、実はね。
よかったです、謎が解けて。さあそれでは早速詳しくお話を伺っていきたいんですが、そもそも松本さんがマネックスを創業したいきさつから伺っていってよろしいですか。
もともと外資系の証券会社投資銀行で、まあ、トレーダーという仕事をやっていたんですけど、はい、一日中売ったり買ったりをやっていたんですが、でゴールドマンサックスという会社に行った時に、まあ、最後に やっていた仕事が不良債権って昔あったじゃないですか、うん、銀行とかの。でそれの処理の仕事をやってたんですよね。でそれをやるのでいろいろ銀行とか日本のいろんな金融機関の中をこう見たら、はい、まあ、いろんなこう問題を抱えていたわけですよ。で鍋でこう金融商品っていうのは、きれいな水からじゃないといいお酒が作れないように、その金融機関はコスト構造とかが低くなければ、多分性能のいいお金商品が作れないはずなのに、まあ、みんないろんなコストを抱えていた、不良債権とか、あの人件費であるとか。でそういう時にこれだったら普通はこう金融機関とか作るにはこう大変大きな仕組みが必要であるけれども、あのかえってゼロから始めた方が、こう引きずっている負の遺産がない方がいいんじゃないかっていうふうに思って、でそれで作ろうと思ったんですよね。でちょうどインターネットが始まった直後ぐらいで、インターネットを使ってそういうサービスを作れば全く新しい金融サービスが個人の方のために作れるんじゃないかと、というふうに思ってですね、もともとかなりおっちょこちょいな性格なので、うっかりそれで作っちゃったんですね。
うっかりとはおっしゃっていますけども、でもかなり綿密に計画なさっていたんだと思います。越中さんはその頃の松本さんのこともご存知なんですよね。
だからそれでまあ知り合ったようなもんなんですよね、
はい、
ちょうどね、私はそのニューヨークにいて、である記事を書いこうと思ってたんですね、それはね、そのウォール街が育むダイナミズムと、まあ、こういったテーマでいろいろ取材して、要するにそのウォール街でこう、まあ、大成功した人たちっていうのはね、まあ、言うなら大金持ちになるわけですよ。そういう人たちがまた新たにビジネスを起こして、それでこのどんどんビジネスが増殖していくっていうのがそのアメリカの一つの、まあ、あのダイナミズムであるしパワーなんですね。で実際そういう人たちいろいろこう取材しようと思って探している中で、実はそのある日本人のですね、ゴールドマン・サックスのパートナーが会社を辞めてですね、インターネット証券を設立するという話を聞いたんですね。
でそのゴールドマン・サックスのパートナーっていうのは
もうすごいわけ、
水前の的、
ゴール街ではもうまさにそうにみんななりたいと、なりたくてもなれないぐらい水前の的なんですよ、でちょうどそのゴールドマン・サックスっていうのはね、もう株式を公開することが決まっていたので、パートナーでいれば何十億円と転がり込んでくるはずなわけ。それをやめてまで、ね、公開の前にやめて会社を作る、どういう人なんだろうと思ってアメリカから電話して、それで取材して書いた記事で、それがきっかけであの大木さんとですね、ビッグスモールの中になっていったということなんですね。
それが1999年ぐらいの話ですか。
そうですね、
そうですね。
その時おいくつだったんですか。
35歳です。
うわ、今の私より一つ上ぐらいということですね。
うん、そうですね。
素晴らしい。そうですか。
若かったんですね。
若かったですよ
でもそのタイミングでなければならないと考えられたんです。
あの1999年の10月1日に日本における株の売買手数料が完全自由化するってことはもう決まってたんですよね、そうするとインターネット証券始めるならばその日に開業していて、安い手数料を提示しなければ意味がないと。というのはオリンピックで何かの競技に出ると小さい国から、そうすると金メダルでも取らない限り、あるいはこうアメリカに勝つとか、なんかそういうことでもしない限り放送されないですよね、ところが開会式だけはどんな小さな国から出た選手でも世界中にこう放映されるわけですよね、99年10月1日にネット証券を始めていれば、ちゃんと報道されるわけです。日本中に知られるわけですよね。
オリンピックでいう開会式だと、
開会式、その手数料が自由化されて、今日こういう手数料でこういうオンライン証券が始まりました、だその日にいなければベンチャー企業としてその日にいなければみんなに知ってもらえないだろうと、というので、まあ、大慌てで、98年の終わりにゴールドマン辞めて、で99年の4月に会社を作り、保険業登録をそれからして、でシステムを全部作り、オンライントレーディングのシステムで、半年後の10月1日にはオンライン証券として開業したという、ほとんど今でも考えるとアクロバットみたいな、
すごいですよね、
駆け足どころでもないぐらいの、
半年で全部やっちゃったんですけど、
でその時にあれですよね、そのいろいろ設立を助けてもらったっていうのがソニーの出井社長ですよね、当時ね。
そうですね、もともと会社作った時私とソニーと半々で、うん、出資をしまして、ソニー株式会社と、はい、東京都の松本さんというソニーと個人という奇妙な株主間契約が昔あってですねで会社作りまして、本当いろんな形で特に出井さんには、まあ、精神的にというか、まあ、いろいろと支えていただいて。
出井さんってどんな方なんですか？
とにかくいろんなことを知っていて、もうこう技術から音楽からビジネスからワインから、もう何でも知ってるんですよね。でしかも例えばオンライン証券とか金融みたいなものは全く専門外で何を知らないはずなんですよね、うん、で何を知らなかったのに僕がこうオンライン証券やりたいんだって話をしたら、その、まあ、未来をこう信じてくれて、しかも全然面識なかったんですよ。
そうだったんですか。
でそのどこの馬の骨ともわからない私のことも応援してくれて、だからなんかそういうですね、いろんなこと知ってるし知らないことまでもなんか知れるというか、なんかすごい柔軟で、うん、私から見るとスーパーマンみたいな人なんですけどね。若干優勝がありますけど、うん、
かなりみたいな。
そうですか。
で今大変本当に仲良くさせていただいていて、うん、本当ありがたいですけど、いろんなことを教えていただいて、はい、
マネックス証券のマネックスというのはどういう思いでつけられたんですか？
マネーの Y を X に変えてるんですけど、うん、Y を X だから1個前に出てるんですよね、はいはい、で昔2001年宇宙の旅っていうスタンリー・キューブリックの撮った SF 映画があって、でその中に出てくる宇宙船 のコンピューターが HAL、はい、うん、HAL 9000 HAL で、これ IBM のアルファベット IBM を1個ずつ前に出して HIABLM なので、でこれは未来のコンピュータ、IBM が1個先のアルファベットなので未来のコンピュータ、一歩先のコンピュータっていう意味があったと、まあ、一般に言われてるわけですけれども、うん、同じ思いでこう未来の金融を作ろうと、はあ、新しい時代におけるお金との付き合い方をデザインして提供していこうと、ということでそういう思いでマネーの Y を1個出して、
Y より1つ先の X、 そうだったんですか、
うん、X にしたんですね。
それで可愛いこうロゴがあるじゃないですか、
マネオ。
マネオだっけ、
通称ですね。
マネオっていうんですか。
世界で唯一ですね、世界で唯一金融抗議の金融機関で、うん、このマークって目があり口があるじゃないですか。
ああありますね。
明らかに生き物ですよね、
はい、
で世界中の金融、まあ、抗議の金融機関で、こう生き物をロゴというかマークにしてるのは多分世界で唯一当社だけじゃないか。
そうなんですか。
もしかしたらあれだな、ウォーレン・バフェットの持ってるあの月光っていう
保険会社、
自動車保険とか、うん、あれ月光だから、なんかトカゲみたいな、うん、だったかもしれないですけど、それ以外ないんじゃないですかね、うん、
このねデザインはグラフィックデザイナーのね松永慎さんですよね。
松永慎さんです、ね、
あ、松永慎さんなんですか。
そうなんですよ、
ご存知ですか。
はい、
私仲良しでして。
あ、そうなんです
か。大ちゃんってよく言われるんですけど、
なんと松永慎さんの丸顔のエースっていうちっちゃいオブジェがあるんですけど、それがうちの父にそっくりだっていうので、なんかレプリカを買ったんです。
本当ですか。
丸顔のエースだったと思います、うん、はい、
その時にね、その松永慎さんの書いてあったのは、要するに社長が自ら頼みに来たっていうのを驚いたって書いてあった。
会社のマークはもう大企業から小さい会社までもう何百って作ってきたが、社長が自分で来たのは初めてだって言うんですよ。自分で説明に行ったんですよ、作って お願いに行ったんですよ。で私は、いや私はいつか辞めますと、会社は生き物なので、でそのくらいずっと続く会社でいてほしいし、マークは会社の顔としてずっと残るので大切なんだと、なのでその思いを説明に参りましたって言ったら、先生喜んじゃって、よしとか言って、でしばらくしたらできたよって言うんで、
はい、
取りに行ったんですよ、で普通その新しく会社作ってマーク作ってもらったりすると、普通3つぐらい用意してあってクライアントが選べるのが普通だと思うんですけれども、行ったらはいっつってこれしかないんですよ。で 今はもう本当に心底好きなんですけど、はい、初めてこれを見た時にはなんかドキッとしてですね、なんかザラッとした感じがあり、オンライン証券金融機関作ったんだけれども、これがマークなのっていうのは最初はあったんですけどね、
これは人が、まあ、大の字ポーズのまま手をOK ってしたような感じ。
よくわかんないんですよね。松永さんにこう、うん、どういうイメージなのと、お金ってっていうので、いやお金っていうのは初めにゲンギャートルズの頃からなんかこう丸いこう石とか丸いものだってイメージが僕があるんですよねと、うん、お金と人間の関係を考えてる会社なので、なんかそんなイメージが私にはあるんですけれどもとは言ったんですけど、で松永先生に由来というかですね、意味を聞いたらですね、はい、ないんだよそういうのはもう、 こうマークは産んだのは自分だけれど、産んだ瞬間にその独自の命があるからと、別に理由とか意味なんてないんだよ、勝手になんかできていくんだよとおっしゃられて、
俳句みたいな感じですね。もう、
うん、でもうちの親父と同じでなんか煙に巻かれたって感じがあるんですけれども、
もちろん理由はあるんでしょうね、これが生み出された。
わからない。
マネックス証券を作るときに今までにない爽やかな証券会社を作りたいと思われたそうですね、
は
い
は
い、
やっぱりこうどこかで株とか投資っていうと怖いとかうさんくさいとか、そういうイメージがどっかにあったかなという気はして、そういうんじゃない会社を作りたかったんですよね、まあ、どこまで行ってもこう透明なというか綺麗な会社が作りたかったんですよね。まあ今のところそういう会社ができてきたと私は思ってるんですけれども、で、まあ、日本だけじゃなくて海外、まあ、香港とかアメリカの会社も買収して、はい、今グローバルに展開してるんですけれども、まあ、世界に展開しながらなんかこう爽やか感のある会社が、であり続けられたらいいなと思ってますけど、
その綺麗な爽やかな証券会社という考えの延長線上に個人投資家応援協議会などの活動もあるっていうことですか。
個人投資家応援証券評議会ですね。日商協の中に、うん、業態別評議会っていうのがあるんですけれども、はい、まあ、その中に新しく、個人投資家応援証券評議会というものを作って、うん、もらいまして、
はい、
日本証券業協会の方 で、
ええ、
でそこで個人投資家だけをお客様としている証券会社が集まって、真剣にどうやったらこう証券市場もっと良くなるかとか分かりやすくなるかとか、まあ、そういうのをこう話し合っていこうとっていうのを先月できまして、
はい、
まあ、そんな活動もしております。
今はもうネット証券でも随分大手になられていますけれども、ここまでたどり着くまでには相当なご苦労もあったんじゃないですか。どういうところが難しかったですか。
あらゆる問題があり、最初はそもそも敷金払うと、
はい、
オフィスの資本金がなくなっちゃうので、でオフィススペースを知り合いからまた借りして、権利金敷金分の対する金利分を家賃にこう上乗せして払うことで資本金なくなることを回避したりとか、まあ、そんなのから始まり、まあいろんな、まあ、最初赤字が続きましたし、まあいろんな、まあ今この数年というかもうないですけれども、創業期はまだシステムも日本におけるこういうインターネットビジネスのシステム環境もまだ未熟だったので、まあ、トラブルが起きたこともありますし、まあ、何でもありましたね。
で、ね、赤字が続いてたって言ったでしょ、
はい、
で、まあ、いろいろなそのネット証券の他にもいっぱい出てきて、だいたい手数料めちゃめちゃ安くしてお客さん取ってってたわけね、うん、だけどそのマネックスはそんなにその手数料を下げてお客さんを取るってことあんまやってなかった。だからそういう意味では利益が出てないんで、やっぱりね、商売ベタって一時言われてたんですよ、ね、あの会社はね、
うん、
それ僕もねなんか心配になって、それで会った時になんかそういう風に言われてるけど大丈夫ですかって言ったら、そしたらね大木さんはね、日本がねうちはね良くなれば利益が出る会社なんです、うん、 と言ったんですね。このセリフが、ね、ものすごく印象に残ってるの僕は。要するにちゃんとその理念とか信念があって、日本人がちゃんとこのね運用の世界に目覚めて、みんながこうきっちり金融リテラシーを高めてね、ちゃんとその資産形成に乗り出せて、そしてみんなが幸せになると、そういうふうになれば自然とうちの会社も利益が出るっていう、まあそういう解釈したんですけど、それ以来ね僕の本当松本大樹さんって大好きになったんですよね。
その金融リテラシーを日本も高めていかなければいけないっていうのは、越中編集長が愛する人とお金の話をしようっていう回のベリモヤでお話しなさってましたよね。あの時印象的だったのが、アメリカでは高校生の時からもうお金の話っていうのを勉強しているんだよっていう話だったんですけど、日本もまだまだその金融リテラシー低いというふうに感じていらっしゃいますか？
いや、日本の個人は実は金融リテラシーはすごい高いと思うんですよ。バブルが弾けた時に、不動産をですね、こう日本の個人の相対家計は売り越し、買った人よりもピークで売った人が多いんですよね。で世界中でこう、資産バブルって何回も起きていて、オランダでもチューリップバブル、
あ、その時代から
起きたんですけど、これもピークで、値段のピークで個人は買ってるんですよ。で、あらゆる歴史の中でみんな資産バブルではピークで個人が買ってんですけど、日本はピークで売った人が多いんですよ。
ということは見極め上手が多いという。
で、しかも売ったお金を、売ったお金で株も買わず、外貨預金もせず円預金をしたんですよ、日本の人は。でその後円は強くなり、株は売られ、金利は下がり、もう最も儲かったベストパフォーミングアセットに不動産を売った上でお金を移してるんですよ。なので日本の個人というのは実は投資がすごい上手なんですよ。
そうだったんですか。
でこれ一般にはそういうふうにあんまりなんか認識されていないんですけれども、これだけ上手に運用した個人の総体がいる国っていうのは多分日本しかないんだと思うんですよ。
編集長、
話が違うね
ただそれがそのリテラシーというものを、こう自覚というか認識があってやったことなのか、あるいは偶然というかですね、まあ、ある考え方ではそれはこうピークで不動産売ったって銀行が買ったんでしょと、無理やり、だから銀行が下手すぎたから個人が上手だったっていうふうに言う、ちょっといたずらっぽく言う人もいるので本当のことはわからない。だけれども事実として日本の個人は、個人の人は運用が決して下手ではなかったっていうことは事実として皆さんが認識しておいた方がいいと思うんですよね。ただだからといってこれからもうまくいくとは限らないので、
そうですね、
やっぱりこう今後はじゃあ次はどこにこうお金を持っていくかっていうのはよく考えないといけないし、インターネットが大変進み、あんなアラブの春なんていうのが起こっちゃうように、こう情報がすごい勢いでこう世界中回って、情報が回るってことはお金も動くはず、なので世界中こうお金がこう、いろんなところに動いていく時代なので、うまくそのお金の流れを理解して投資というかお金の持ち場所を考えないといけない。それがうまくできればうまく投資とかもできるんじゃないのかなと思いますけど、
日本人がもっともっと資産運用というところにこう注目していかないといけませんよね。
今の、ね、話でいくと、昔からやっぱり株式投資が好きでずっとやってる人たちやっぱいるわけですよね、まあ、そういう人たちもそれなりにお金を持ってて不動産もやって、そしてまあうまく逃げた、うまくまあ資産を移すっていう、まあ、そういうこともできた人たち、これやっぱり確かにいっぱいいると思うんですね。ただね、私がよく言うのはこれからの話なんですよ、だからその今までそういうことで無縁だった人たち、無縁でもなんとかその老後はね、ただ年金を払えば、年金の保険料を払ってれば、まあ、つつましやかだけどちゃんと生活ができるという時代だったけど、その前提がもう今崩れてますっていうのは私の話ですよね。だからその普通の人がよく言うけど、本当に普通に資産運用をやらなきゃいけない時代になったんだよということなんですよ。だからまさにこれから違うってね、大木さん言ってるのまさにそういうことで、そのためにまあ大木さんがおっしゃられたように、そのお金の流れとかね、世界どうなってるかとか、やっぱりいろいろ見ていかないと、もううまく立ち回れなくなるよということなんですね。でそういう仕事をインフラとして提供しているのがマネックスなんでしょうし、で我々ベリタスを作ってるっていうのはですね、うまく立ち回るためにどういう知識が、どういう情報が必要かというのをこの提供していると、そういうことなんですね。じゃあ補完関係にあるんですね。だからね、
本当ですね
その通りです。
最後にですね、リスナーの皆さんに 松本さんからメッセージをお願いいたします。
はい、資産運用っていうとこう難しそうに聞こえるんですけれども、こう自分の持ってるお金ってこう自分の分身みたいなもんだと思うんですが、
分身
にこう出稼ぎに行かせるような感じだと思うんですよね。
ほう、
自分は一つの会社でしか働けないけれども、こういろんな会社にこう代わりに働きに行ってもらうとか、あるいは自分はこう日本にいるけれども世界のアメリカの会社とか世界の会社にこうちょっとこう自分の分身が働きに行くとか、そういうふうに考えるとすごい楽しい。
楽しくなりますね。
楽しいし簡単ですよね。資産運用っていうとじゃあどう何買えばいいの、ただ自分の分身、あるいは自分にこう年頃の子供が10人だかいて、好きな世界中の上場企業どこでも好きなところに就職させられるとか、世界中どこでも働かせることができると。
そんなイメージで
って考えるとかえって簡単に自分で決められるじゃないですか。でそうすると、楽しいし簡単だし、あといろいろとこうそれができるってなると、じゃあ世界何が起きてるのかなと、経済何が起きてるのかなと、はい、どの業界がどういうふうになっていくのかなっていうのが興味を持って新聞読んだりして分かると思うんですよね。でそうやって経済とかお金の流れを勉強しながら伸びそうな会社に分身を生かせるみたいな風に考えると、資産運用っていうのはお金を超えてなんか知識とかいろんなことがこう広がっていくので、はい、まあ、楽しくていいんじゃないのかなと思うので、まあ、そんな風に見てもらえるといいかなと思います。
楽しいってやっぱりポイントですよね。
そうですね、
やっぱりこの固く考えてね、肩肘張るとやはり相当苦しいかもしれないんですけどね、まあ、本当に今分かりやすかったですよね。子供分身を働かせに行くっていうのは、ね、うん、そう考えると気が楽になりますよね。
そうですね、あと自分の分身だと思うと資産運用すると自分の可能性が広がるっていうふうに考えられるようになる気がします。
自分は一回の人生なんですけどね、こうするとなんか10通りとか
一度で何度
も競争会社にもちょっと働きに行かちゃったりとかねいろんなことができるんですよ。
あ、
楽しいかなと。
ですね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
しかも今回はなんと松本さんにリスナーの皆さんへのプレゼントまでお持ちいただいたんですよね。
はい、つい先日ですね、久しぶりに本が出まして、うん、お金の流れはこう変わったっていう、世界のお金が流れていく場所の探し方という本なんですけれども、手前味噌で大変恐縮ですけれども、大変わかりやすい、お金ってどういうものなんだろう、どういうふうにこう世界の経済って変わっていくんだろう、どういうふうにお金って動いていくんだろう、はい、ということが、まあ、あんまりどこにも書いてないような書き方ですけれども、多分中学生以上ぐらいの方だったら誰でも分かるような書いてあるので、ぜひ読んでいただければと思いましてお持ちしました。
ありがとうございます。
私のサイン入りで
素晴らしい
10冊ほどご用意したのでプレゼントさせていただければと思います。
どうもありがとうございます。ということで松本さんの最新の5本、お金の流れはこう変わった、松本大輝のお金の新法則、世界のお金が流れていく場所の探し方、こちらの本をベリモヤリスナーの皆さんから抽選で10名の方にサイン入りでプレゼントいたします。ご希望の方はラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしてお申し込みください。締め切りは次回の配信日となります12月11日火曜日の午前11時です。どうぞお早めにお申し込みください。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
大江さんね、
はい、
私ねちょっと好きなところがあってね、この本の中でね、僕の夢はもう一度トレーダーになることですって書いたんですよ、どこか南の島で、海岸で寝そべりながら自由にトレーディングをするって、これが夢だって言うんですよ。
最高ですよ
ね
楽しそう。
お酒飲みながら、
そうでしょう ね、 これやっぱり人間の幸せの極致かもしれないね。
酔いどれトレーダーみたいな、
酔いどれ禁止って書いてないので、しかもそこからトレーディングをすると南の島の浜辺から世界が見えるんですよ、
寝そべっていても
寝そべっていてもマーケット見ていればこうあらゆるこう世界中のこう出来事がマーケットを通してこう伝わってくるので、
マーケットの面白さってまさにそこですよね。
そこエキサイティング、
そう思います。
そのエキサイティング サイティング、私もちょっとこの本を読んで勉強させていただきます。
よろしくお願いします。
ということで今回のマリコの今週のモヤモヤ、ゲストにマネックスグループ並びにマネックス証券社長の松本大樹さんをお迎えしてお届けしました。松本さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお越しください。
ありがとうございます。
はい、日経ヴェリタス今週の
パワープッシュ。今突然用意しなかったもんで、つい思わず半分地声で半分誰かのモノマネになって、ここはどこ、
なんか鳩が豆鉄砲食らった感じの、
そうですね、
パワープッシュをいただきまして、はい、ありがとうございます。さあここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。まず今回の日経ヴェリタスのカバー特集はこちらです。連続力という凄み、増配増益、絶やさぬ企業のこだわりということですが、どういう内容なんでしょうか。
はい、今もうちょうど企業のね9月の中間決算発表というのがまあ11月末ぐらいまでで、全部まあ終了してるんですね、
はい、
この春先はね、だいたいその経常利益は日本企業だいたい2割ぐらい増えると言われてたんですけども、うん、もうこの間の決算発表でどんどんまあ下方修正されて、まあ、パナソニックみたいなケースありましたよね、
はい、
大赤字みたいなね。それで今だいたいね 5% ぐらいまで増益率が鈍るんじゃないかというふうに言われてるんですね、
うん、
まあ、要するにあの企業の収益っていうのはまあ結構厳しい状況に置かれてるんですけれども、まあ、もちろんその中でもまあ実力企業はいっぱいあるわけですね、
はい、
で今回ね注目してみたのが連続力というキーワードなんです、
うん、
続ける力、
ほう、
継続は力なり、
力なり、
そうです。要するにその利益を増やし続けてるとかね、配当を増やし続けてる、まあ、こういった企業はですね、やはり強いんじゃないかと、まあ、こういうことはやっぱり真の実力がないとやっぱりできないでしょ、うん、ということで、まあ、その様々な連続力をですね、ちょっと見てみたっていう、そういう特集なんですね。
今回もまた日経ヴェリタスお得意の数字の加工がございます
ね。その通りです。はい、ヴェリタスにしかできないですから、まあ独自の深掘りをしてますから、投資銘柄をまあ考える上でもね、まあ、こういったものが役に立つと思いますので、まあ、言うなればよく話してますけど、深掘り型であり独自ニュース型であり実践ノウハウ型でありというまあ関東特集ですね、
はい、今回は何が独自かと言いますと、
はい、
市場の評価が高い連続増配企業、
うん、そうですね、いろんなその連続記録をまあ表にして出してるんですね、
はい、
例えば連続増配でしょ、それからその増収、それから最高益、従業員数、それから納税額なんてもやってみて、
うーん、
あとまあ研究開発費とかね、
はい、
それから ROE ですね、株主資本利益率、
うん、
まあ、こんなの出してるんですね。
うん、
ただねやっぱり、ね、一番重視したっていうのが、我々編集部が注目したのがまあ配当なんですよ。
へえ、どうして配当を一番重視なんですか。
それはですね、配当っていうのは現金で払わなきゃいけないわけですね、
はい、
だからその企業にそのキャッシュがないと払えないわけです。
あ、
だからずっとその増やし続けてるっていうのはそれだけキャッシュを稼ぐ力があるっていうことなんですね、うん、で例えばその利益っていう話でいくと、これは要するに会計上の利益なので、結構ね経営者に操作の余地があるんですよ。だからたまにやっぱ粉飾決算ってあるでしょ。
ありますね、時々、う
ん、だからその連続増益って、まあ、それも大事立派なんですけれどもね、まあ、それよりもやっぱりその配当をずっと増やし続けてるっていうのは完全にそのお金があるってことだから、うんうん、こっちの方がやっぱりすごいんじゃないかということなんですね。で、まあ、あのキャッシュイズキングって言われますし、現金の王様、ね、それからまあよくキャッシュフロー経営って言葉あると思うんですけどね、はい、現金の経営ですね。要するに現金を稼ぐ力がある、これが連続増益企業はですね、まあ、その現金を稼ぐ力があるということなので、それを特に注目したんですね。ですからこの見ていただきたいのは3ページのグラフなんです。
3ページ
右上に、
あ、連続増配企業の株価はリーマン危機前にほぼ回復している
そうなんですね。
という
ですからこれはですね、連続増配やって、まあ、9期以上この29社をですね取り出してみて、それをその全体と比較してみたわけですね、うん、そうするともう圧倒的にこう日経平均株価よりもパフォーマンスがいいということなんですね。だからまあ市場の評価が高いということですね。
世界でもどうなんでしょうね。
配当ですよね、
はい、
これは面白いのはね、これも世界も同じなんですけれどもね、アメリカにはね SP500 配当貴族指数ってなんですよ。
貴族っていうのは、
うん、
高貴な族。
そうです、はい、配当貴族指数面白いでしょ。
何ですか、
ね、これ何かというと、要するに25年以上連続で増配してるですね、アメリカの企業、まあ、これ50社以上なんですけどね、それだけを値動きを見た指数なんですね。要するにその連続増配ずっとし続けてる企業だけを取り出してる。
へ、
まあ、ちゃんとそうした指数があるんです、
はい、
これ配当貴族指数って言うんです、
ね、配当貴族っていうことですか、うん、配当貴族、
うん、まあ、配当だけでこれ持ってりゃ配当だけで暮らせんじゃないのって、多分そんな意味合いだと思うんですけどね。
面白いですね。
でこれがね、やっぱ2000年の初めから見るとやっぱり約2倍になってるんですね。ですからやっぱりその本当にキャッシュイズキングで増配し続けるってことですね、
は
あ
は
あ、毎年毎年増やし続ける。これはなかなか大変なことなんですよ。
そうですよね、増やし続けるってなかなか続けられない気がするんですけど、
うん、
その増配の最長記録でいうと何年ぐらいなんですか。
これはねアメリカの例でいくとね、
ええ、
なんと56年。すごいでしょ、
半世紀以上も。
そう、これがね要するにね、プロクター&ギャンブルっていうね、日用品大手の会社
なんです。 P&G ですか、
はい、P&G、 これがね実はね56年連続で増配してるんですよ。
驚きですね、
う
ん、
で、まあ、アメリカやっぱこういう企業意外と多くて、例えばその次はコカ・コーラね、これ54年、
はい、
それからジョンソン・エンド・ジョンソン49年、ウォルマートストアーズ38年、ね、もう全部軒並みこの四半世紀以上増配を続けてるわけですよ。
あ、ここに共通するのは、
うん、
身の回りのものが多いと言いますか。多いですよ
ね、やっぱりねこれ景気変動のやっぱり影響を受けにくいということなんですね。だからまあ収益がそれなりに安定してるわけですよ。だからその着実に利益が出てくるから着実に配当を増やすということがまあできるという、まあ、そういった性格付けができると思うんですね。
コカ・コーラなども入ってますし、
うん、
ウォーレン・バフェットさんが好きそうな銘柄
ですよね。そうそうそう、まさにその通りなんですね。ウォーレン・バフェットがまあ好んで保有しているような銘柄がやっぱり多いですね、
は
い、
一方で日本の連続増配記録、
はい、
こちらで長いものですと、
はい、これがまた3ページの表に
ありますね、
どんと載っけてますけれども、
はい、
トップ見てください、
顔。
そうですね、22年連続、
これが日本で最長
なんですね。そうですね。で、花王はね、もともとはその連続増益記録っていうのがずっと注目されてたんですね、
はい、
でただねこれがカネボウ化粧品を買収したんですけれども、まあ、その影響でね2005年3月期で24年連続増益っていうのはストップしたんです。
あ、そうなんですか、うん、
買収コストがですねやっぱりその会計上の利益を圧迫するということでちょっと途切れたということなんですけれども、その一方でこの連続増配記録は守ってるわけですよ、
うん、
それでまあ特にね、まあ、今年はですねこの花王っていうのは今まで決算期が3月期ということなので、4月から3月の1年間の決算をですね変えたんですね今年ね。
あ、そうなんですか。
それを12月の決算に変えたんです、ね、だからそういう意味1月から12月の1年間の決算期に変更してる年なんですね、うん、
はい、
そうすると今年度っていうのはですね例年の4分の3しかないわけ、
はい、
だけどそれにもかかわらずですね2円増配して年62円にしますって言ってるわけですよ、ね、要するに稼ぐ期間が短いのに。でなぜそういうことをやってるかというとですね、社長さんこんなこと言ってるんですね。やっぱり投資家の期待は強いだろうというふうに思って増配を決めましたと、いうことで、やっぱりこだわりの数字なんですねきっとね、うん、
やはり投資家の期待に応えていかなければいけない、そういう面もあるんですかね。
そうですね、まさにそうだと思います。でもともと花王って会社はですね非常に先進的な財務をやってることでよく知られてるんですよ。で例えばね EVA っ ていう指標があるんですね。これ経済付加価値って言うんですけれども、
EVA、
はい、これ要するにその資本のコストをどれだけ上回る利益を上げてるかっていう、まあ、これ非常に先端的な指標なんですけど、これをやっぱりね、あの先駆けて導入して、まあ、経営管理に使ってたりするということで、花王っていうのはですね、その筋では知られた会社なんですね。で、まあ、今回はそのこの金ボケ商品、まあ、最初、まあ、買収した後ってのはやっぱりなかなか苦労したみたいなんですけれども、ようやくそのブランドの絞り込みがね、まあ、できるというようなこともあって、まあ、採算も改善して、そしてその花王の財務基盤、まあ、この強化がですねだいぶ進んだということで、増配記録をずっと守り続けられているということですよね。
そうですか。他の連続増配企業を見ていきまして、はい、日本も身の回りのものですとか身近な会社が多いなと思ったんですけど、
あ、そうですね、
2番目はミニストップ。
そうですね、ミニストップ19年でしょ、う
ん、3番目の北斗っていうのはあのキノコと
かの北
斗ですか。
そうです、キノコの北斗、うん、それでパッとまあ身の回りっていうと、まあ小林製薬とかね、あとまあ島村なんかもありますよね。
入っているんですね。
パッと見るとやっぱりそういうあの身の回り品を作ってるところ多いんですね。これはまあ先ほど言いましたけど、やっぱりそのハイテク企業みたいにね、景気動向に応じてまあ利益が大きく変動するみたいな、まあ、そういった企業ではなくて、まあ、アメリカと同じようにね、やはりこう安定的に収益を稼げる、まあ、そういったところが多いということだと思いますよね。
増配だけでなく、その他の連続力についてはどうなんでしょう。
はい、まあ、あの先ほどちらっと言いましたけどね、例えばその売上ね、これ要するに増収を続けてるとか、もちろんその利益をずっと増やし続けてるとかね、
はい、
あるいはその従業員、従業員を増やし続けてる、まあ、これいかにもその雇用を増やしてるわけですから、国に貢献してるわけですよね、それからまた税金を納めてると、ずっとその連続して税金を納める税金が増えているというのは、まあ、これも国庫に貢献しているわけなので、まあ、こういったものも出してますので、まあ、詳しくはですね、あの日経ベリタスの特集を見ていただきたいというふうに思いますね。
ということで、今回の日経ベリタス今週のパワープッシュカバー特集は、連続力という凄み、増配増益、絶やさぬ企業のこだわりでした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずフォーカス面です。リフレ政策は妙薬か劇薬か。そしてグローバル面、スペイン、地方と市場の板挟み、カタルーニャで高まる独立機運、中央政府の財政に影。読者カフェ面、藤巻の法則、反 TPP の農家がデモすべき相手。そしてインサイド面、金融記者座談会、自民銘柄物色に勤しむ投資家。ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は、ね、素敵なゲストもいらっしゃって、
ビッグな方とスモールな私みたいなね
全然スモールじゃないですよ、越中さんも。
たまにはね、こういう会があってもいいんじゃないかなと思ってね、はい、
そうですね、はい、次またじゃあ越中さん
誰かね、はい、
じゃあ酔っ払った時に、
はい、酔っ払った
時に誘ってください
ついにその勢いで物事が決まるという、はい、でね、あの大江さんね、はい、ちょっと皆さんお忘れかもしれないんですけど、今まだね、コシナカプレミアム続行中なんですよ。
コシプレ中ですか。
はい、ね、コシプレ中なんですけど特設サイトからね、これご購読のお申し込みいただきますと、この豪華商品ということでしたよね、
はい、
でこれからの人生、お金に困らない本、
いい名前です。
うん、大江さんいつもこれクスッと笑いますよ ね。それから日経なんでもランキング2012、
はい、
でさらになんと番組本第2弾、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク2、これを全部つけちゃいますよということでやってましたけどね、
はい、
実はね、
もうほとんど残ってない。先着300名様ってやったんですけれども、はい、もうね実は280超えちゃってるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからもう本当残りわずかなので、もし迷ってらっしゃる方がいたら、
はい、
その第177回ね、愛する人とお金の話をしよう、これを聞いていただいてですね、ぜひ周りに会いますからお申し込みください。
はい、さあそれではここでリスナーさんにいただいたメッセージご紹介しましょう。この方は5ミリオンダラーズさん、オセアニアの投資家さんですね、ツイッターでいただきました。コシプレで日経ベリタス1年購読を申し込みました。
ありがとうございます。
私はシドニー在住なので日本の実家に届けてもらい、父は紙面で、
はい、
そして私はネットで読んでいます。 お互い自営業なのでスカイプや電話で情報交換をしていますが、これからはベリタスの記事が主な話題になりそうです。
これは嬉しいですね。まさにねこういう使い方をしてほしいなと思って、やっぱりこう愛するご家族でちゃんとお金について話し合ったんでしょうね。
本当ですね。
ありがたいです。
海外にお住まいの方まさにこういう使い方をしていただければという、
はい、
その本当にこう一番見本のような使い方をしてくださっていまして、はい、5ミリオンダラーズさん本当にありがとうございました。その他にもメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきます。あさりこさん、さとしさん、ききさん、そしてラッシュゆうたさん、それからあいたたさん、その他たくさんの方からいただきました。どうもありがとうございました。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはインターネットで腰中プレミアムと検索してください。腰中はひらがな、そしてプレミアムはカタカナです。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。